毒草。よく晴れた秋の一日であった。仲の良い友達が訪ねてきて、ひとしきり話が弾んだ後で、気持ちのいい天気じゃないか。どうだ、そこいらを少し歩こうか。ということになって、私とその友達とは、私の家はバス停にあったので、近くの広っぱへと散歩に出かけたことであった。雑草の生い茂った広っぱには、昼間でも秋の虫がチロチロと鳴いていた。草の中を一尺ばかりの小川が流れていたりした。ところどころには小高い丘もあった。私たちはとある丘の中腹に腰を下ろして、一点の雲もなく澄み渡っている空を眺めたり、あるいはまた、すぐ足の下に流れている溝のような小川や、その岸に生えている様々の、見れば見るほど無数の種類の小さい雑草を眺めたり、そして、ああ、秋だな、とため息をついてみたり、長い間一つところにじっとしていたものである。すると、ふと私は、やはり小川の岸のじめじめしたところに生えていた、一村のある植物に気がついたのである。君、あれなんだか知っているか？そう友達に聞いてみると、彼は一体自然の風物などには興味を持たぬ男だったので、不愛想に、知らない、と答えたばかりであった。が、いかに草花の嫌いな彼も、この植物だけにはきっと興味を持つに相違ないわけがあった。いや、自然を顧みないような男に限って、この植物の持つある凄みには、一層引きつけられるはずだった。そこで私は、私の珍しい知識を誇る意味もあって、その植物の用途について説明を始めたものである。それは何が思想といってね、どこにでも生えているものだ。別に激しい毒草というわけでもない。普通の人はただこうした草花だと思っている。注意もしない。ところが、この植物は堕胎の妙薬なんだよ。今のようにいろいろな薬品のない自分の堕胎薬といえば、もうこれに決まっていたものだ。よく昔の産婆なんかが秘宝の卸薬として用いたのは、つまりこの草なんだよ。それを聞くと、私の友達は案の定、大いに好奇心を起こしたものである。そして、一体全体、それはどういう方法で用いるのだと、甚だ熱心に聞き正すのであった。私は、さては、早速入り用があると見えるね。などとからかいながら、おしゃべりにもその詳しい方法を説明したのである。これをね、手のひらの幅だけ折り取るのだ。そして皮を剥いて、そいつを、と身振り入りで、そういう秘密がかったことは話す方でもまた面白いものだ。ふんふんと感心して聞いている友達の顔を眺め眺め、こまごまと説明したのである。それから、その堕胎談がきっかけになって、私たちの話は三次制限問題に移っていった。その点では友達も私も近頃の若い者のことだ。無論話があった。制限論者なのだ。ただそれが誤用されて不必要な有産階級に行われ、無産社会にはそんな運動の起こっているのを知らぬ者が多い。現にこの近所には貧民窟のような長屋があるのだが、そこではどの家も必要以上に小福者ばかりだ。というようなことを大いに論じたものである。それを論じながら、図らずも私の頭に浮かんできたのは、私の家のすぐ裏に住んでいる老郵便配達夫一家である。